天塩川物語。雄大な北海道を北に向かって流れる天塩川。その源流は北海道の懐、上川地域と網走地域の天塩岳のふもとに始まり、全長254キロメートル、広大な北北海道の自然と人々の産業文化を築いてきた天塩川。この番組はこの天塩川が育んできた自然とその恵みのもとで育まれてきた人々の営みや生活、文化、産業をルポルタージュで綴るラジオ番組です。
天塩川物語、今日の天塩川物語は美深町にお邪魔しています。今回の取材で美深町3回目となりますが、冬の特集ということで美深町でも今大変力を入れていますエアリアルについてお話を伺っていきたいと思います。そしてですね、なんと今日はお話を伺えるのは2006年トリノオリンピック日本代表選手にも選ばれました、そして現在は美深町教育委員会スポーツ指導員をされています辺見佳代さんに、お話を伺っていきたいと思います。それでは辺見さん、今日はよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。お願いいたします。
ではですね、まず、早速このエアリアルという競技について詳しくお話を伺っていきたいんですけども、このエアリアル、はい、名前を聞かれた方は、たくさんいるかと思います。そして僕は知ってるんですけども、はい、この放送を聞かれる方で多分、想像がなかなかつかないっていう方もいらっしゃるとは思うんですけども、はい、簡単にこのエアリアルといったのはどういったスポーツになるのかを教えていただきたいと。
はい、エアリアルってカタカナで書くんですけれども、はい、ちょっと舌を噛みそうな、
そうですね、
はい、難しいんですけれども、はい、ジャンプ台ですね、雪で作ったジャンプ台を、豪快に、はい、スキーを履いて、飛んで、はい、空中でくるくるっと回って着地をするという非常に豪快な、はい、スキー競技の、一種となっています。
はい、冬に、スポーツをする、競技、これが、エアリアルになるわけなんですけども、これは大会に向け選手の方は、大変な練習をされているかと思います。辺見さんも、2006年のトリノオリンピック出場されるとき、それに至るまで大変な練習をされて、本番に向け、出場されたかと思うんですけども、これはどういった練習メニューをされるのでしょうか。
そうですね、トップの選手は大きなジャンプ台を使って、3回転縦に回りながら横に4回ひねったりという、3回縦に曲がりながら5回ひねったりという非常に、高難度の技をするんですけれども、そこまで来ると本当にサーカスのような、もう初めて見る人は何回回ってるのか何回ひねってるのかわからないぐらいの、競技なんですけれども、もう本当に最初はですね、回らないところからスタートしてですね、まずちっちゃなジャンプ台を飛んで、徐々に、慣れていって、そこからまず基本の1回転をできるようになってから、少しずつ少しずつ回転数とひねりを加えていくっていう練習方法を、取っています。で、夏場なんですけども、いきなりやっぱりね、雪の上で、さあ回りましょう、さあひねりましょうっていうと ね、なかなか厳しいものがありますよね
だと思います。
なのでですね、夏場は着地が、プールになっているところにですね、
水たまりといいますか、
そうですね、
水を使って
人工のジャンプ台を、の上を滑ってきて、まず回転をしてポチャンとプールの中に落ちるというウォータージャンプというトレーニングを、
水を使うっていうことであれば、その危険性とかっていうのはかなり軽減されるでしょうね。
そうですね、やっぱり着地が、しっかり、水の上でですね、できるようになってからやっぱり雪の上に行くという、水の上ですとね、足から着地しなくても、まず大怪我をすることはないので、そういった安全に飛べるようになってから初めて雪の上で、トレーニングをするという形になっています。
僕は冬場のウィンタースポーツ、スキーはできるんですけども、このスキーの経験者といった方でも、 夏場のそのウォータージャンプを通り越して、はい、冬はいきなりこの雪を使った練習というのは難しいんでしょうかね。やはり
ですね、簡単なジャンプであれば、はい、ウォータージャンプでトレーニングをしなくても、うん、ジャンプを飛ぶことは可能ですけれども、はい、まあ、高難度なやっぱり回転をかけてくるような技になってくると、うん、はい、やっぱりしっかりウォータージャンプでトレーニングを積んでから雪の上に行くという、
はい、回転とかそのひねりとかっていう部分を聞いてますと、はい、そのなかなか危険な競技、その頭から落ちたりだとか、はい、肩とか背中から落ちて、はい、ちょっと怪我とかっていうのが心配なのかなっていう部分が僕あるんですけども、
は
い
は
い、
あ、そうですね、
こういった分ってどうなんでしょうか。
そうですね、エアリアルの、競技に関してはやっぱり見た目でね、うん、あ、すごい難しい技やってる、はい、頭から落ちたらどうしようなんてね、みんなハラハラドキドキしながら見てるかと思うんですけれども、
僕もこのトリノ五輪、他のオリンピックもそうなんですけども、はい、冬の競技エアリアル見たことあります、テレビを通してなんですけども、はいはいはいはい、でもやはり選手の皆さん大変派手な技をされるので、はい、その失敗した時とかっていうのは大変怖いんじゃないのかなっていうのがイメージとしてあるんですけども、ヘンリさんはどうでしょうか。
ですね、やっぱり条件が悪い時とかですね、風がたくさん吹いているとか、はい、寒くてバーンが硬いとかね、はい、あとはもう、はい、まあ、冬競技なのでやっぱり雪が降らないと練習ができないので、シーズンオフっていうのをやっぱり挟む競技なので、うん、いきなりやっぱり雪の上に初めてそのシーズンの最初とかですね、はい、うんうん、そういった時にはやっぱりちょっとドキドキ感は、はい、ありますけれども、はい、すごくやっぱり危険な競技とね、怪我する可能性っていうのもすごくあるので、うん、その分やっぱりかなり細心の注意を払ってトレーニング環境を整えてます、はい、で着地するバーのところは37度といってかなり急な斜面に着地をするんですけれども、
そうなんですね、
はい、それだけ急なところに着地するっていうのにはですね、はい、衝撃をしっかり和らげてあげる、うん、転んだ時に上から下にこう転げ落ちれて、はい、衝撃を和らげるように急な斜面のところに着地をするように設計がされています。
そういった理由で急なんですね。
そうですね、
はい、
でそれから着地する部分ですね、しっかり雪の斜面を、丁寧に、一度スコップで掘り起こして、はい、柔らかくふかふかにして、はい、着地の衝撃を和らげてあげるようになっています、うんうん、それ以外の安全対策としてはですね、はい、飛ぶ前に、このジャンプを飛ぶのにはスピードが何キロぐらい必要っていうのがおよそ決まっていますので、
そういったものも決まっているんですか。
は
い、
そうですね、何キロで飛ぶっていうのは決まっていないんですけれども、はい、安全にだいたい飛べる、スピードっていうのが、うん、まあ、その人の体重によったりかける技によって変わるんですけれども、うん、はい、コーチの方がまず飛ぶ前にスピードチェックという、ものを行いまして、うん、はい、選手が飛ぶ前に必ずスピードをチェックして、今のでは早すぎますから少し降りてくださいとか、はい、遅いので少し上がってくださいというようなアドバイスをしてから、ジャンプの方を飛んでいくという
。そうなんですね。なんかいきなりその細かい部分で、その僕も詳しく知らないって言ったところで、いろいろと詳しく、早速辺見さんからお話を伺いましたけども、はい、技ですか、はい、その3回転のそのひねりだとか、はい、そういったことを今お話しいただいたんですけども、具体的にはどういった技があるのでしょうか。
ですね、まずエアリアルのジャンプ台、1回転用のジャンプ台、はい、2回転用のジャンプ台、3回転用のジャンプ台と、公式で使われるジャンプ台の、数が3種類あります、
はい、
1回転用のジャンプ台の高さが2メーター10センチぐらいですかね。
1回転用が2メーター10センチ、
はいはい、2回転用が3メーター60センチぐらい、
2回転用が3メーター、10センチ
60センチですね。
失礼しました、60センチ、はいはい、
で3回転用が4メーター10センチぐらいの高さになります、
はい、3回転が4メーター10と、はい、だいたい1メーターずつぐらい高くなってくると。
そうですね、高くなっていくという感じになってますね、はいはい。でジャンプ台を飛ぶスピードもですね、うん、1回転のジャンプ台に入ってくるスピードがですね、うん、はい、45キロぐらいですかね、
うん、
で3回転になると、まあ、70キロ近くのスピードで、はい、ジャンプ台に入ってきます。
それだけスピードを出すとですね、
はい、
前にその、まあ、物を捉えたりするのが難しいのかなとかって思うんですけども、
はい、
どうなんでしょうか。その目の前に入ってくるその視界っていうのはどういった感じに
そうですね、風をやっぱり切りながら入ってくる感じなんですけれども、はい、うん、選手はその風を切っているスピードとかを感じながら、はい、あ、ちょっとこれはスピード速いなとか、うん、遅いなとかっていうのも、うん、まあ、3回転を飛ぶようになってくる選手であれば、はい、そういったところ細かいところまでやっぱり感じ取りながら、うん、はいはい、技を、飛ぶことができるんですけれども、うん、もちろんやっぱりスピードが上がってくるので、はい、空中での回転の速度も変わりますし、うんうん、まあ、ひねりの速度も変わってくるので、うん、よりやっぱりランディングを捉えるっていうのはやっぱり難しくなってきます。
はい、はい、それではこの後は子どもたちにインタビューを伺っていきたいと思います。まず最初にインタビューに答えてくれるのは、中川琴葉ちゃんです。
エアリアルの練習し中ですか？
え？
練習してるの今？
うん。
何の練習してるの？
何の練習してるの？ストレート。
ストレート？どんな技なのストレートって？
まっすぐ飛ぶの。
まっすぐ飛ぶの？怖い？
怖くない。
怖くない。エアリアル楽しい？
普通。
寒かったりする？練習中は。
はん。
この後は？どれぐらい練習するの？
夜1回5時に休憩して、うん、6時から8時までやる、
うん、やるの？すごいね。ご飯とか食べたくならない？大丈夫？
うん、
うん、将来はやっぱりエアリアルの選手になりたい？
違う
違うの？技はできるようになりたいよね。でも、
うん、
いろいろ、
うん、
今は何の技がやりたいのかな？
ツイスプ。
ツイスプ。正式な名前がツイスプっていうの？
ツイスタースプレッド。
どんな技？
ツイスターやって足を開く。
ツイスターをやって足を開く。
ツイスターやって足を開く。
それはジャンプした時になんか姿勢とか変えて？
そう。ジャンプの空中で技やるの。
難しい。
うん。
難しい。
うん。
どう？できそうに。できそう？
いや。
まだまだ？
うん。
もっと練習しないとダメか。
うん。
うん、よし。じゃあ、頑張って。
はい。
はい。ありがとうございました。
はい。
お名前を教えてください。
五十嵐明です。
明くんは、エアリアル、楽しいですか？
はい。
どれぐらい練習してるのかな？初めてから。
まだ1年もやってない。
1年目ぐらい。今練習してる技とかはありますか？
今からヘリ。
ヘリ。どういった技なの？
回転す。
回転するやつ。じゃあ、さっきね、逸見先生にちょっとお話聞いたんだけど、一回転ひねりとかっていう技とかもできたりするのかなって。
いや、まだやってないから。
難しいのかな？じゃあ、最後に、将来はエアリアルの選手とかっていうのは、やっぱりなってみたいとかって思ってる？
はい。
あ、なってみたい。じゃあ、もっと先生の指導をちゃんと言うこと聞いて、やれば、多分できるかと思うから頑張ってください。
はい、
はい、じゃあ、あきらくんにお話を聞きました。ありがとうございました。
ですね、今日はそのビフカスキー場の、キャンプロッジで今、取材の方させていただいてるんですけども、僕たちが取材をするために現地に到着した時にですね、はい、控室の方で、福岡キッズというゼッケンをつけた子どもたちがたくさんいたんですけども、
はいはい、
あの子どもたちは、エアリアルを練習するために福岡から来られた子どもたちなんですか？
ですね、福岡県というか全国でですね、タレント発掘事業というのを行っておりまして、はい、うん、今回来ていた福岡キッズとはですね、
はい、
福岡県の、福岡県タレント発掘事業から、うん、美深町に、スキーに来た子どもたちなんですけれども、はい、いろんな種目を体験して、自分の、はい、に合った競技を見つけるというプログラムの一つになりまして、うん、はい、今回は、遠く福岡から来て、うん、スキーのプログラムを受けまして、はい、その中でですね、フリースタイルスキー、もちろんコブを滑ったりですとか、はい、エアリアルのジャンプの導入ですね、小さなジャンプを飛んだりということで、はいはい、その中から、あ、自分エアリアルいけるんじゃないかなと
そうですね、
そうですね、
あのジャンプを決めた時っていうのは、まあ、その僕は先ほどもお話ししましたけど、スキーの経験はあるんですよね、
はい、
それで、まあ、 小さなコブとかがあるじゃないですか、はいはい、あれで小さなジャンプを決めたりするとやはりその気持ちがい
い
ジャンプをすると、
は
い、うん、だからまあ子どもたちもですかその、はい、まあ、福岡から来られた子どもたちっていうことでしたのでなかなかウィンタースポーツにその携わる機会というのが、まあ、多くはないかとは思うんですけども、
はい、
子どもたちの反応といったのはどういったものがありますか？
そうですね、今回来ている子どもたちはほとんどの子が初めてスキーをするという、
はい、
あの子どもたちなのでまずこの雪景色にテンションが上がり、
はい、
あのスキーの操作ですね、最初は本当に、はい、どこのスクールとも一緒で、うん、スキーを履くところから、
はい、
で、もう本当に数日ですけれどもゲレンデをしっかり滑れるようになってきて、うん、小さなジャンプ台も飛べるようになって、はい、やっぱりジャンプ台飛ぶ前ってドキドキして
します、はい、
しますよね、
します、
いきなり、はい、それもスキーもちょっとしかやったことないんですけどね、
初心者の方、はい、大変ちょっと恐怖心といいますか、はい、怖いっていうのもあるかと思うんですよね、うん、はい、
でただあの怖いっていうのはね、あの楽しいっていうのと紙一重なんですよ。
そうですね、
はいはい、でジェットコースター乗る前のドキドキ感と一緒です、はい、
わかります、
乗ってやっぱりスカッとして、はい、あのジャンプもね決まればやっぱりね、はい、すごい笑顔が出て、
うん、
最初怖かった人って言ったらやっぱり結構大半の子が手を挙げたんですけれども、
はい、
最後楽しかった人って言うとやっぱりみんながね、はい、あのいい笑顔で手を挙げてくれてるので、はい、本当にあのいろんなことやっぱり体験して、うん、あのそれをねあの楽しんでもらえたらいいなと思っています、
うん、で今取材をさせていただいているのは、まあ、午後、1時半過ぎなんですけども、まあ、午前中から、この練習メニューが始まっているかと思います、
はい、
でこのメニューなんですけども、
はい、
今日は、どういったことを練習子どもたちしているのでしょうか。
今日はですね午前中、ジュニアのバッチテストを受けてもらいまして、
はい、バッチテスト、
はい、
これはどういったものなんですか。
全日本スキー連盟で、規定されている、
はい、
ジュニアのバッチテストというものがございまして、
はい、
まあ、ポールを立ててそこをあの何秒で滑り降りれるかというテストですね、うん、
はい、
本日はですね2級と3級の、はい、テストを受けていたんですけども、
はい、どうですか、ね、子どもたち、
落ちてしまった子も合格した子も、ね、やっぱりもちろんいます、
はい、
で、午後からはですね本日、不整地を、滑るというプログラムで、
はい、
北海道のスキー連盟モグルの選手たちが、うん、本日美深町のスキー場では、トレーニングをしておりまして、
はい、
そちらの選手たちのコブを滑るデモンストレーションを見て、うん、はい、で、エアリアルの選手たちのジャンプ台を飛ぶ姿をですね、うん、これから見学しまして、
はい、
実際にコースの方ですね、モーグルコースの方に入って、はい、まあ、どんなところを滑っているのかって、
はい、
多分ね、
はい、
まだ滑り降りるのには少し難しいかと思うんですけれども、
時間がかかるかもしれませんね、
それでもね、あの、プルークしながらでも、コースの中は降りていけますので、
はい、
まあ、こんなところを実際に滑っているんだよっていうね、うん、こんな急なとこ滑ってるんだよっていうね、はい、でも頑張ればみんなも滑れるようになるよっていうようなね、はい、そういったプログラムを午後体験しまして、
うん、
その後にですね、ま、あの、小さなジャンプ台を飛ぶ練習をしまして、
うん、はい、
今日の夜はですね、美深町で、作っています、エアリアルの、
はい、
バッチテストというのがありまして、
美深町のバッチテスト、
そうですね、
はい、
エアリアルのバッチテストの方を、うん、福岡キッズには受けていただくプログラムになっています、
はいはい、辺見様から今お話伺っていましてね、あの、ここ録音場所はまあ部屋の中なんですけども、外から今にも子どもたちの楽しそうなわーっていう歓声が聞こえてきそうな感じのお話でしたけどもね、はい、はい、ではですね、続きまして、この子どもたち現在練習されているんですけども、このエアリアルの選手になるためっていうのは、
はい、
どなたでもなることができたりするものなのでしょうか。
そうですね、あの、もう自分がやりたいという気持ちさえあれば、
はい、
あの、誰でも、あの、選手になることは可能です、
うん、はい、
あの、美深町でも、小さな小学生からですね、
はい、
あの、大学生まで、選手がおりまして、
うん、
美深町以外にもですね、もうかなり年配の
うん、
方もあの、はい、ジャンプを飛んでいますので。
お年とかって分かりますか。
そうですね、40後半ですかね。
あ、
はい、
あの、そういった年齢の方でもエアリアルをやられている、
はい、
で下の子はもう、下
制限なく、そうですね、制限なく、はい、まあ、あのスキーがある程度やっぱり滑れることは条件になるんですけれども、まあ、スキーがさえ履いて滑れるようになれば、うん、そこからジャンプをスタートすることは可能です。はい、
美深町でこのエアリアルを、まあ、始めようとなります と、はい、どういったところにお話をしたりするのがよろしいのでしょうか。そういった部分って分かりますでしょうか。
は
い、
ですね、美深町ではですね、美深エアフォースというエアリアルのチームを作っております。
エアフォース、
はい、はい、でそちらの受付の方ですね、美深町の教育委員会の方で、はい、受付をしておりますので、はい、ぜひお電話をいただければ、
はい、
はい、あとはですね、スキー場の方に実際来ていただければ、うん、あの冬休み中であればほとんどの日あの練習をしておりますので、はい、あの直接スキー場に来て、
う
ん、ちょっとやるやる見てみたいんだけどとか、
ね、
あの興味あるんだけどって言ってチラッと来ていただければ、はい、あの本当にいつでも、はい、練習に参加していただけますので。
そうですね、今日もですね、まさに冬休み真っ只中という時期だとは思うんですけども、大変多くの子どもたちが美深スキー場の方に、はい、お越しになって、まあ、みんな楽しく練習の方とか遊んでたりするのかなっていう風景が見られますけども、
はい、
はい、そうですね、この子どもたち、練習するという話先ほどもいただきましたが、
はい、
練習するにあたって気をつけなければならないとかっていった部分とかってあるのでしょうか。
そうですね、まあ、やっぱりしっかり準備運動をするとかですね、はい、うん、まあ、こちらでも選手で子どもたちの体調っていうのを、はい、よく見ながら、うん、トレーニングの方をしていますけれども、天候が悪くなっているとかですね、うん、まあ、そういったところですかね、うん、あとはもういきなり難しいことはしないので、
はい、
あとはちゃんと難しいことができるようになっていく過程で、うん、選手たちは自分の体調管理ですとか、うん、そういったことができるようになってきますので、はい、まあ、こちらでは子どもたちの様子とか、あとは道具の手入れですとか、うん、そういった基本的なところをちょっとチェックするように、はい、しております。
はい、それじゃあ、今度は福岡キッズの子どもたち3人に集まってもらいました。こんにちは。
こんにちは。
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 ではお名前を聞いていきたいと思います。教えてください。
僕の名前は原口小太郎です。
僕の名前は中島瑠衣です。
5年の月野京子です。
はい、ありがとうございます。みんな今日はどこから来たのかな。
福岡から来ました。
福岡から来ました。
福岡から来ました。はい、今日はスキー、初めてなのかな。いつからやってるの。
土曜日から。
土曜日、
はい、
2日前ですね。2日前からみんなも。
はい、2日前、
はいはい、
2日前です。
どうですか、楽しいですか、スキーは。
はい、
楽しい。
痛いですね。
ほっぺ赤いよ君。ちょっとどう。
楽しいです。
楽しい、
はい、
どう。エアリアルっていうのは興味持った。
はい、
将来的には選手とかになりたいなとかって思う。
ちょっとなりたいなと考えてます。
やりましたね、やりましたね。隣で美深教育委員会の担当の方も今ちょっと笑顔を見せてますけども。なりたい。やるやる。
まあちょっとは
ちょっとは興味ある、
はい、
ちょっとは興味ある、
はい、
この後はどれぐらい、何時ぐらいまで練習するの。
夜の8時
8時まで
8時7時
8時7時ぐらいまで。この後まだ 3,4 時間以上はあるのかな。じゃあ、はい、大丈夫。寒くない。
寒いです。
寒い、はい、そうだよね。向こう福岡は雪あったりするの。ない。
ちょこっと降るときもあるけど、ここまで積もるときはありません、
うん、じゃあスキーをやったのは本当に今年が初めて。
いや、
何回かは
前、
うん、
ちっちゃい頃に1回はあるけど、
うん、ここまで
小学生では今年が初めてです、
うん、初めて。そうか、よし。残り何日ぐらいいるのかな。
あともうあと1日です。
1日、明日まで、
はい、
そっか。よし、じゃあ最後まで頑張って練習できるかな。
はい、できます。
できます
できます。
じゃあみんな頑張って練習してエアリアルマスターして帰ってください。
はい、
はい、
ということでインタビューを伺いましたのは福岡キッズの子どもたち3人でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
そうですね、では最後にですね、
はい、
エアリアルを、目指す子どもたちへのそのメッセージというものがございましたら、ぜひ平美さんからお話をいただきたいなと思います。
エアリアルの最大のやっぱり魅力っていうのは、
はい、
空中で、豪快な技を決めていくっていうね、うん、飛ぶ方も見る方もやっぱり楽しめる競技だと思いますので、はい、 ぜひですね、見上げるのもやっぱり楽しいですけれども、はいはい、それを見せるっていう魅力っていうのを、はい、そちらはね、でも大きな大きな技をやるまでには、うん、時間はかかりますけれども、はい、そこを一つ一つ習得していくことにすごく喜びやね、うん、楽しみがたくさんあるので、うん、誰でもコツコツコツコツやっていけば、はい、必ず回れるように私たちはできますので、うんうん、はい、今回ですね、大きな、美深町の家庭ずっと練習している選手だったり、うん、美深町から出身で今ワールドカップにも参加しているような、
はい
はい、南という選手も、はい、全日本選手権、北海道選手権、そして美深町長杯にも、うん、出ますの で、はい、ですね、そういったところから一緒にですね、いろんな世界を回っている選手ですとか、うん、そういった話も聞けると思うので、はい、そういうところを楽しみに、はい、いろんなことに挑戦していってもらえればいいなと思います。
はい、はい、ということでですね、この放送を聞いている、まあ、子どもたちもいるかとは思います。エアリアルを目指すのであればまずこういったことから、頑張っていただきたいなというふうにも思います。ということで、今日の手塩川物語は美深スキー場ロッジで、お話をいただきました。今日インタビューにお答えしていただいたのは、美深町教育委員会スポーツ指導員をされています辺見佳代さんにお話をいただきました。辺見さん、今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組は上川総合振興局からの委託を受けて手塩川流域活性化コンソーシアムの制作でお送りいたしました。